どうも伊藤正樹です。久しぶりに名乗りましたけどね。いやー、小田さんは偉い小田悟さんは偉いですよ。普段から一人で喋ってんですもんね、30分40分。普段はですね、ホームページ管理人の菅野くんとですね、だらだら喋って、しかも10分そこらで、10分から20分ぐらいでやってますけど、あの人は一人で30分40分喋っていつも持っとるわけですから、やっぱりその難易度たるや全然比較になりませんで、一回その苦しみを私めも味わってみようじゃないかと。ね、小田さんから見たらね、伊藤はずるいってなるでしょうしね。まあ、本当にね、いや、分かってますよ。一人で30分、40分、そうやって喋るのがどんだけ大変かと。チャレンジ、でもして、チャレンジしてみたくもあったわけで、今回やってみようと思うに至ったわけです。で、もう、小田さんがほぼノープランでね、あって3、40分いつも喋ってるのを見てすごいなと思うわけですけど、僕は当然そんなことできるわけもなしでですね、きっちりと、何を喋るか、大まかに考えてきまして。最近、僕はですね、最近じゃねえや、ずっとアイコが好きですね。アイコってわかります？女性シンガーソングライターのアイコですね。大好きでですね、最近10枚目のアルバムが出たんですよ。で、やっと10枚目のアルバムが出たということで、アルバムベスト10ができるなと。これは前からやりたかった企画でですね、アイコを好んで聞かない方が聞いてもですね、全然面白くないんですけど、どうしてもやりたいんで、勝手にやらさせていただきます。以上2つ2本立てでお送りしようと思うんですが、今回は普段の会話形式と違ってですね、なんかこう、盛り上がってんのか盛り上がってないのか、面白いのか面白くないのか、自分ではすごい判断しづらい、心理的にふわふわしながら喋っていくことになりますんで、まあ不安がいっぱいなんですけど、なんとかやってみようと思います。じゃあ行きましょうか。独断と偏見を極めた、アイコ指摘アルバムランキングベスト10。なんかジングルとかないですけどね。間を空けてみたものの。もうね、ここはもうギューッと喋っていきますね。もうこれ。まあ、要はですね、10枚目のアルバムをある程度聞き込み終わって、割とはっきりですね、ベスト10、順位、自分の好きな順番ってのが固まったので、それをただ発表したいというだけで発表しようと。まさに誰得のコーナーですけども、今後も、まあ今までもね、じゃあ、今までも何かこのラジオが何か人様のお役に立ちましたかと言いますとですね、もう完全なる自己満ですので、今回はその自己満の純度をかなり100に近く上げていくような企画でございます。もうまあ喋りたいからどんどん喋っていきますよ。早速行きましょう。第10位、セカンドアルバム桜の木の下です。第10位。はい、いきなり大半のアイコファンに喧嘩を売る展開なんですけどね、これは。もう完全なるアイコの大出世作なんですけど、セカンドアルバム桜の木の下、私的には割とはっきりこれ10位です。そうですね、やっぱりね、アイコっていうとね、この頃出てきた時にそのご機嫌な女子、ジーパンでピースしてイエーイみたいな、そういう感じのキャラだったんですけど、僕はこのアイコのキャラは非常に基本的に苦手ですね。で、特にこのセカンドアルバムはそのアイコしかいないアルバムなんですよ。だから、10位ですね。で、ただ、このアルバムレビュー、アルバムベスト10全体で言えるのは、減点方式じゃなくて、好きな曲がいっぱいあればそれだけ加点方式で順位が上がっていくというやり方なんで、別に悪い、嫌いな曲が、苦手な曲があったからって順位が下がるわけじゃないんですけど、このセカンドはね、好きな曲がね、花火とカブトムシぐらいなんだよね。で、もう要はシングル曲なんですよね。アルバム曲全部苦手。特にパワーオブラブって曲あるんですけど、これが苦手でね。まああんまり苦手苦手嫌い嫌い言いたくないんですけど、これはもう例外的でですね、本当に嫌で。まあ、ダントツと言っていい10位ですかね。ただね、そのジーパンピースイエーイみたいなアイコってのは他のアルバムにもあるわけですよ。ファーストアルバム赤い靴とかね、サードアルバムのアスパラとかもそうなんですけど、別にそれがそこまで嫌いなわけでもないと。このパワーオブラブだけはちょっともうダントツにちょっと苦手ですかね。まあよって10位ですね。これだけは減点方式です。で、まあしょうがないですね。この時点でですね、大半のアイコファンをまあ敵に回すんですけども、まあ、お構いなしに行きましょう。第9位。第9位は9枚目のアルバム、ベイビーですね。 ただね、もうこの9枚目ある、9位からもうすでに、もうあとは悪口出ないんですよ。結構好きですから。強いて9位ですからね。この9枚目のアルバムベイビー、序盤は結構好きです。1曲目から5曲目がもうすでにかなり好きです。で特に5曲目の夏が帰るっていう曲はね、必聴ですね。なんで必聴かと言いますと、愛子とは何ぞやというのを1曲でこれほど体現してる曲もないんですよね。で、そんな曲が入ってるアルバムが9位ですからね。まあ、全部好きなんですけど。でね、ラストのトンネルって曲もね、内向的でグーですね。ただ全体的にまとまってるんですが、サウンドが守りに入ってるんですよね。いい音なんだけど、もっとインパクトのあるアレンジが欲しかったなぁと、なんかこう10枚目の新作はねすごい攻めてるんですよ。だやっぱそれ聞いてもう一回9枚目聞くとやっぱりねちょっとね守りに入ってる感じがしてですね、ちょっと残念なんですよね。それで8位いきましょう。8位は8枚目のアルバム秘密です。これもねでもアルバムの序盤はねすごくいいんですよ。好きなんですよ。で、2曲目の二人、3曲目の学校、4曲目の今日も晴れと、2、3、4とすごくいいんです。で、あとですね、最後の方、9曲目ぐらいかな、に、幸せというシングル曲があるんですが、これもね、愛子とは何ぞやを体現した曲でね、すごい好きですね。サードアルバムのアスパラっていう曲の発展系なんですけどね、これもいい曲でですね、なのに8位なんですけどね。ね、アイコのアルバムってね、曲名がね、そのままアルバムタイトルになるのはほとんどないんですよ。サードアルバムの夏服と、この8枚目の秘密ぐらいで、あとは曲名がタイトルになってるのはほとんどないんですけど、まあそんな話はどうでもいいのか。ただね、この8枚目のアルバムもどうしても拭えない、7枚目のアルバムのパワーダウン版という印象が拭えないんですよね。9枚目もそうなんですよ、実は。だから、この8枚目と9枚目は7枚目の、なんか、劣化版っていう言い方ちょっとひどすぎるんですけど、パワーダウン版ですし、音質がいいのがアダになってるというかね、楽器体のリズム体のスリリングさがね、ちょっと落ちてるんですよね。なんか、個人的にそう思いました。で、泣く泣く9位、8位ですね。他のアルバムがもっといいってことですからね、これは決して悪い話ではありませんので。次行きましょう。7位。7位はファーストアルバム、小さな丸い口実です。これはデビューシングルにして最大の移植作、明日を含んだファーストアルバムですけども、まあ、あの曲は、小森田実かな、他人の曲なんで、唯一の。しょうがないですね、移植作なのは。なんか、自分はね、最初あの曲聴いた時、アンリかこいつはと思ったんですけど、ただね、2曲目のジェットとかね、フォルダーかお前はと思うようなハツラツさが、そういえば小森田実はフォルダーのプロデューサーですからね、繋がってますね。じゃあファーストのアイコがフォルダーっぽくなるのはやっぱり必然だったんでしょうかと。で、8曲目の夏にマフラーという曲は僕はこのファーストアルバムではかなり好きで、すごいいい曲ですね。ただ冷静に聞くとやっぱりね、他の曲全体的にその後のアイコワールドではですね、切り捨てられていった要素が非常に多くて、やっぱりアイコにとってはやっぱ通過点でしかなかったのかなと。まあそれでもセカンドより僕は好きですけどね。で、何度も聞くかというと今はもうヘビロテしないというのが正直なとこですね。よって7位です。で、このファーストの前にインディーズというかプレデビュー版でミニアルバム2枚出してるんですよね、アイコは。今回のランキングには関係ないですけど、アストラルボックスとガーリーっていうミニアルバム2枚出してて、なんかその延長なんですよね。まだこのファーストアルバムはね。だから未完成って感じで、上位に入らないのも無理はないと、決してまあ仕方ないという感じですかね。でこれを抑えて6位にアップしたのが今回の10枚目のアルバム時のシルエットですね。時のシルエットって聞いてね、こっちは AOR ファンとしてはですね、ボビー・コールドウェルという人の風のシルエットっていうね、What you want to do for love というもう最強のファーストシングル風のシルエットを連想してしまうんですが、まあ愛子さん本人もちょっとそれを分かってやっててほしいななんて思うんですけどね。まあそれはいいや。10枚目のアルバムが何がいいかというとですね、これはねアルバム後半というか中盤かな、中盤、具体的には7曲目運命、8曲目恋のスーパーボール、9曲目クラスメイト、この流れですね。これ素晴らしい。特にやっぱ恋のスーパーボールですかね。まるでね、小西安原の息がかかったみたいなね。このジャンルまで出張しますか、アイコって。ディスコですよ、ディスコ。 全体的にアッパーというか、アップテンポの曲がいい感じですね。あれもそうですね。2曲目の唇も、これもシングルですかね。これもいいですね。リズムに非常にこだわりがあって、リズムがタイトですね。これは、その7枚目のアルバムに似た匂いを感じますね。やっぱり、すごい、6位も頷けるって感じです。もしかしたら5位に上がるかもしれない。っていう期待も覗かせる。出来のいい新作が出てきて非常に嬉しいですね。ただ4位以上に入るのは難しいかな。4位以上は本当にもうね、いいんでね。それでは5位参りましょう。5位は5枚目のアルバム、暁のラブレターですね。これはセカンドアルバムが春、サードが夏、4枚目が秋ときて、5枚目、暁のラブレターは冬のコンセプトかな。で、4部作の4作目なんですけど、音楽的にはこの4部作が決して連動してるとは思えませんね。音楽的に切るんなら、また全然別の区切りがあるんですけど、まあそれはいいや。で、まあ5枚目のアルバム、こっからもう本当に、好きだっていう話しか出てこないんですよね。ダメ出し1個もないですけど。2曲目、彼の落書き。それから、3曲目のシングル、アンドロメダもなんだかんだ言って好きかな。それから7曲目、ライン。この辺のアップテンポの曲がいいんですよね。それに加えて、このアルバムはバラードがいいんですよ。襟足はもちろんのことね。4曲目の触れていたいとかね。あと、ラストの天の川ってのもいい、ね。あとね、個人的に白い服、黒い服っていう曲がすごく良くて、これは、4枚目の前のアルバムでクローゼットって曲があったんですけど、その流れを組む、ナイスアレンジですね。このナイスアレンジとしか言いようがないですけど。白い服、黒い服好きですね。ベストに入ってんのかな？まあ、ベストなんかどうでもいいんですけど。もうサクサク参りましょう。だんだん慣れてくると怖いんでね。4位。こっから本当に好きなアルバムです。4位は7枚目のアルバム、彼女。これは名盤ですよ。これはね、ちょっとね、アイコのね、ファンの、やっぱり詳しくブログ書いてる人のブログもちょっと読んでみたんですけど、この彼女というアルバムをフェイバリットに上げてるアイコファンの、なんかディープに聞いてるっぽいブロガーもいましたからね。あ、やっぱり彼女はファンも好きなんだと、こう、なんかちょっと思いましたですけどね。なんと言ってもね、この彼女はね、2曲目のね、このタイトル由来曲の気づかれないようにっていうバラードがあるんですよ。これの歌詞で彼女って出てくるんですけど、この気づかれないようにって曲がもうね、アイコバラードの中でも最高峰の一つで、もう、本当にこの一曲だけでも相当ポイント高いですね。で、他にも一曲目のシャッター、それから7曲目のその目に映して、それからですね、10曲目じゃねえや、11曲目かな、の、12曲目か、の、雲は白リンゴは赤。これシングルかな確か。すごくバリエーションに富んでるんでね、楽曲的にね。で、彼女以降のアイコは言ってしまえば全て彼女なんですね。だから、8枚目の、秘密は彼女2だし、9枚目のベイビーは彼女3ですし、10枚目の時のシルエットは彼女4なんですよ。それぐらいこの彼女が今のずっとここ何年かのアイコの源流で、この方向性がずっと続いてるぐらい彼女が決定的に方向性を決めたんですよね。なんかその1個前の6枚目のアルバムが圧倒的にアダルトだった反動で、この7枚目はかなり全体的にロックでありポップというかね。ただね、全然飽きないんですよ。まあ、スターって曲、シングル、これは苦手なんですけど。で、ロック系の曲ではね、キスする前にその目に映して恋明かすと3曲同じような曲があるんだけど、全部いいんです。全部いいんです。で、一応ラストのおむつの CM で話題、なんか CM ソングだった瞳っていうバラードが話題になったらしいんですけど、僕はこの曲どうでもいいです。それから5曲目にね、深海冷蔵庫で、ほぼ全曲レビューだ。5曲目に深海冷蔵庫っていうバラードがあって、これも好きなんですけど、これのラストのサビが平松エリっぽくてすごい好き。どう？もうね、好き好き好き好き言ってますけどね。それをもう押してベスト3ですよ。第3位はサードアルバム、夏服です。このアルバムはですね、アイコの才能が爆発し始めた記念碑的な一枚ですね。間違いないです。で、個人的にね、アルバム全体ってことで言えば、実はね、彼女とかね、暁のラブレターの方が効くんですけど、それでもとにかくこのアルバムは、愛子の最高傑作曲と言えるレベルの曲が3つありますね。心日和、セプテンバー、そして初恋、この3つです。 これを収めたアルバムだということで、私は第3位に上げさせていただきました。特に6曲目、心日和。ライブでも定番らしいですけど、まあライブの話はどうでもいいです。これはね、アイコにしかできない世界ですよ。もうね、純アイドルでも歌えない。ガールズバンドでも無理。もうどんなシンガーソングライターでもこの曲は作れない、歌えない、ハマらないです。まさにアイコのためのアイコ曲です、これは。心日和。アレンジの洗練され加減はもう絶品でございます。もう曲、もうほんと誇張抜きで200回は聴きました。そして、このアルバムは、まあ、その3曲だけってわけじゃなくてね、全体的に苦手な曲ないんですね。ダメな曲がない。全く落ち度のないアルバムとも言えましょう。堂々の第3位です。ただしこれを抑えたのが第2位。4枚目のアルバム、秋そばにいるよです。音楽的には、まあ、もはやもうファースト、セカンドの初々しい面影がなくてですね、少女、愛子を捨て去った最初のアルバムですね、これが。こうメロディーアレンジ多分にこう脱ロック脱ポップのね意欲がね見え隠れしてですね、でその典型はですね、6曲目かな、シングル曲のおやすみなさいという曲なんかに非常に現れてると思うんですけど、そのもうね、なんとかしてただのロックただのポップスを脱却してやろうというね感じのねアレンジがあるんですよ。まあそれアイコじゃなくて実はアレンジャーの話なんですけど、まあ、1曲目から11曲目まで、もう名曲のオンパレードでですね、もう申し分ないぞ。12曲目の木星がちょっと残念なだけで、あとは全曲いいです。もう、全曲解説、これも主体レベルですけど。4曲目の人影っていう曲があるんですけど、それのイントロはザードですね。もう完全なるザードです。8ビートのね。もう、聞きゃすぐわかりますけど。クローゼットと鳩になりたいっていうあたりのね、この辺の曲はね、完全に大人サウンドでですね、僕好みで最高なわけですよ。で、あとね、アイアイ傘、汗かきミックスとかね、実はね、歌取っ払って演奏だけ聞くとね、あれね、もうビジュアル系バンドのね、演奏なんですよ。ビジュアル系バンドのカラオケですよ、あれ。なんかこう、ビジュアルでこんな歌ありそうみたいな。歌抜くとね、結構ね、そんな感じなんですけどね。まあ、なんか伝わるかな、これ。とにかく面白いアルバムですね。何度でも聴きたくなりますね、これは。今でももうヘビロテですよ。うん。もう iPod で aiko 行って、とりあえず今日も秋そば聴くかみたいなのよくありますね。それをもう抑えて、堂々の第1位。まあ、消去法ですから、わかるんですけど。第1位は6枚目のアルバム、夢の中のまっすぐな道。これですね。もう決まりです。これはもう今回悩むまでもなかったです。ベスト10決めるときに10位と1位はもう決まってましたからね。このね、アルバムね、これが本当にオリコン1位とかね、取ってね、変なひらひらな服着て女性誌の表紙とか飾ってね、で、ミュージックステーションでね、垂れ目でヘラヘラしてる女のアルバムなのかと。奇跡すぎる1枚です、これは本当に。もうすげえ悪口言った気がするね。その分めっちゃ褒めてるんで、まああれなんですけど。もう多くの曲でね、だいたい左右でね、2本ね、ディストーションギターがジャジャジャジャってガチャガチャ鳴ってんのに、なのにね、なぜかとんでもなくアダルトなんですよ。なんなんだろうかと。なんだこのアレンジ力は。まあ、答えは出てるんですけど、ベースラインがすごくセンスがあって、ドラムの音がもう70年代かっていうぐらい乾いてて、まあ、デッドっていうんですかね。なんか明るい曲調の曲でも、サウンドはうるさくないんですよね。落ち着いてんですよね。で、何よりもね、狙ってジャジーな曲がね、なんちゃってジャズの曲が2、3曲パパッとこう効果的に散りばめられてるわけです。恋人同士って曲とかね、ずっと近くにって曲とかね、これはもうね、セカンド桜の木の下が好きなんていうファンを完全に置いてく覚悟で作った感じの内向的な素晴らしいアルバムです。もうね、これは発売日に買って最初に聞いた時ほんと軽く震えがきましたね。本当に嬉しかった。もうね、俺はこういう愛好を待ってたんだってね、ほんと心から打ち震えたアルバムでした。そして今までダントツの愛聴版ですね。もうね、一曲目のまずいきなり青い光が良すぎるんですよね。これね、7枚目のその最後の曲の瞳ってやつがおむつの CM ソングで話題になったって言いましたけど、その瞳の前にこの 青い光って曲が使われてて、僕はそっちの方でやられてますよね。やっぱね、おむつの CM でね。なんでみんな瞳瞳言うんだと。その前にこの青い光があったろと。うん、で、まあ5曲目、カバン。これはシングル曲なんですけど、これはちょっとやっぱね、これ最高とは言えないんでちょっと残念なんですけど、これ以外は全くもって隙のない。ラストまで全く完璧な一枚。7曲目、B ドロの夜あたりはもう最高ですよ。アウトロのね、チケットトゥーライドのネタとか仕込んであるのとかもね、こう、あるんですけど、まあそれもね、ビードロってのはビートルズの語源がビードロとか、もうそういうのもうわかんないやつは置いてくよっていうこの感じがね、もうひたすら大人向けなんですよ。あ、わかんないの置いてくよっていう、この感じがね、いいんですよ。ティーンリスナーさらばとばかりにね、このアルバムは徹底して、ジーパンピースイエーイみたいな、かつての愛子像をね、封印してんですよね。まあ、強いて言えばシングル曲花風ってのがあって、それがまあ若干そういう感じなんですけど、まあでもそれでもね、まあ、で、そしてまあなんと言ってもキングオブアイコ曲と言えましょう、三国駅ですね。これが入ってるというね、もうこれでとどめですね。もう完璧でございます。まあこんなところですかね。すっごいもう、なんだこの熱で、ね、今我に返ってすごい恥ずかしいんですけど、何分喋ってるか怖いんですけど、で今もしですね、この10枚目のアルバム出す前にベスト出したんですよね、アイコはね、まとめ1とまとめ2ってのをね。いいですか、今もしあなたね、アイコのまとめとか持ってる人がね、あなたが聞いてらっしゃったらですね、今すぐそのまとめを売っ払ってください。今ならまだね、500円以上下手すら1000円とかね、あの高値で売れますから、まだ、もうすぐに売っ払ってください。あの中古 CD 屋に、今ならそこそこの値で買い取ってくれます。そしてそのお金でレンタル屋に行ってください。ツタ屋に行ってください。もうね、1枚100円ですからね、ああいうのね。今ね、夢の中のまっすぐな道とね、秋そばにいるよ、できれば夏服とか彼女も借りてですね、そして聞いてみましょう。もうベストアルバムなんかいりませんからっていうのが一番言いたかったことですね。桜の木の下はいいです。以上、独断と偏見を極めました。指摘アイコアルバムベスト10。お相手はトーマサキでした。ごきげんよう。